4ページ、目次3、一般質問。桜井圭一、自民党。ロマンチック村のホテル建設。北西部地域の起爆剤に。質問。北西部地域は、ジャパンカップサイクルロードレースの開催や、大谷石文化の日本遺産認定など、注目を集めている。北西部地域がさらに発展し、有数の観光地となるためには、大谷やロマンチック村の機能強化を図ることが重要である。新聞報道によると、ロマンチック村のポケットパークに、宿泊特化型の新たなホテル建設が予定されており、観光振興の起爆剤となるものと期待しているが、建設予定のホテルはロマンチック村とどのように連携するのか、また北西部地域の活性化にどのような効果が見込めるのか。答弁。建設が予定されているホテルは、飲食施設を有しない宿泊特化型であり、宿泊者にロマンチック村の飲食施設を利用していただくとともに、施設内の里山や農園、桑施設を活用した滞在型観光などを実施することで、新たな魅力の創出につながるものと考えられるため、ロマンチック村の指定管理者やホテル事業者と連携方策を協議していく。また、ホテル建設により北西部地域の宿泊機能が強化され、観光客の増加が見込まれるとともに、周辺の観光施設と連携を図ることにより、観光客の滞在時間の延長や消費の拡大などが期待できる。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢。31年度予算編成と行政経営。宇都宮駅東口地区。整備事業の進捗状況ほか。2. 外国人住民に対する税制度の理解促進。 3. 子どもの命を守る総合的な支援。 4. 新たな工業団地の整備。 5. 清原球場の広告。 6. 飲食店における消火器の早期設置に向けた取り組み。船本はじめ、自民クラブ。御幸ヶ原地域の雨水対策推進を。質問。市議会議員に当選して以来、御幸ヶ原地域の雨水対策について住民の思いを市に伝えてきた。担当部局の取り組みと住民の協力により、30年度中に完成する御幸ヶ原公民館南側の南北道路の雨水幹線工事は、地域における幹線道路の冠水の解消に大きく貢献するものと期待している。しかしながら、地形上、雨水が溜まりやすい箇所の解消には至っていない。住民が抱える不安を解消するため、夏穂川の改修工事や雨水幹線工事を実施する場所から離れた地域でも、道路冠水対策を行う必要があると考えるが、今後、雨水対策をどのように進めていくのか。答弁。夏穂川は30年度に白陽高校西側の既存河川とトンネル河川の接続工事が完了した。今後、上流に向けて護岸などの整備を行っていく。また、30年度末をめどに雨水幹線の整備を進めており、市道544号線で大雨時に発生していた道路冠水が軽減される見込みである。これらの地域から離れた場所では、地形を踏まえ、様々な手法を検討していく。当面は、浸透マスの増設や、浸水性舗装で流出抑制を図るとともに、側溝などを清掃し、既存の排水能力を十分に確保し、浸水被害の軽減に努める。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、バス路線の充実ほか。2、公民館、集会所への AED 設置補助金制度の導入。3、観光資源を生かしたまちづくり、自転車マップの利用促進ほか。 4. 企業家支援。5. 教育行政。北西部地域への特色あるスポーツ施設の設置ほか。6. 防災士養成事業の導入、普及を図ること。写真、工事の様子。埋没する缶を吊り下ろしています。写真、終わり。小平道夫、市民連合、子ども家庭総合支援拠点の設置を。質問、28年に児童福祉法が改正され、市区町村の子どもや妊産婦の福祉に関する業務の適切な実施が明確化された。子どもの虐待発生防止には、市区町村が子どもや保護者に寄り添い、継続的な在宅支援の強化を図ることが求められている。子ども家庭総合支援拠点の早急な設置と、子どもを支援する団体や行政サービスを有機的につなぐソーシャルワーク機能が重要である。また、子どもと子育て家庭等に関する生活実態調査の分析結果等を踏まえて、施策を展開することが必要である。支援拠点の設置に向けた市の現在の検討状況は。答弁。厚生労働省の新しい社会的養育ビジョン等で、専門的できめ細かな支援を提供する支援拠点の設置が求められている。市では、困難を抱える子育て家庭の実情把握や、個々の状況に応じた専門職による、中、アウトリーチでの相談対応を行うとともに、保健、医療、教育等の関係機関と連携しながら、様々な地域資源やサービスを有機的につなぐソーシャルワーク体制の充実を図るため、支援拠点の早期整備に向け、検討を進めている。また、実態調査の結果なども踏まえ、十分に分析を行い、民間団体、地域との連携強化や、児童保護者に対する継続的できめ細かな支援策の充実に取り組んでいく。中、アウトリーチ。自ら援助等を求められない個人や家族に対する家庭訪問などの積極的な働きかけ。中、終わり。その他の質問項目。1、31年度予算制度政策に関する要望書。2. LRT と都市拠点の整備。3. 健康づくりと地域医療体制の充実。4. 国際都市としての機能強化。5. 教育行政。イラスト。父親が赤ちゃんを高い高いしています。イラスト終わり。渡辺美智子、公明党。新生児の聴覚検査費用の助成を。質問。先天性難聴の原因は、風疹や遺伝などのほか、3分の1以上の症例では、原因が未だ判明しておらず、専門家によると、新生児は生後1ヶ月以内に聴覚スクリーニング検査を受けることが必要とされている。厚生労働省は28年に市町村に対し、新生児聴覚検査にかかる費用について公的負担を行い、すべての新生児が検査を受診し、聴覚障害の早期発見、早期療育につなげるよう通知している。市においても検査の費用助成を行い、聴覚障害の早期発見に努め、確実に療育へつなげるための支援体制の充実を図るべきと考えるがどうか。答弁。検査費用の助成については、乳幼児検診などと同様に、すべての子どもが確実に受診できる環境づくりが必要であるため、公費助成の早期実施に向け、効果的な手法や手続きなどの検討を進めている。また、検査の結果、療育が必要な子どもに対しては、 より早期に支援につなげることが、その後の子どもの発達に有効であるため、今後、療育を必要とする子どもの早期把握、早期支援が可能となるよう、医療機関との連携を強化する仕組みづくりをするなど、さらなる支援体制の充実強化に努める。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、小中学校の防火シャッターの安全対策ほか。2、いじめゼロに向けた取り組み。3、ワンストップでのお悔やみコーナー設置。4、仮称、大谷スマートインターチェンジ新設に伴う渋滞緩和と通学路の安全対策。5、市道3067号線の整備と安全対策。イラスト、母親が赤ちゃんを抱っこしています。イラスト終わり。金崎文子、自民党。地球温暖化対策を推進すべき。質問。かつて童謡で子供たちにファンタジーの世界を広げた雨は、今や異常気象による豪雨となり、恐怖の対象になっている。市では第3次環境基本計画を策定し、環境行政を進めているが、温室効果ガス排出量削減目標を達成するには、より一層の努力が必要と聞いている。1、再生可能エネルギーの導入推進や、地域新電力会社の設立、市民や企業への意識啓発などの温室効果ガス削減に向けた今後の具体的な方策は。2、地球温暖化による熱中症問題対応策として、特別教室へのエアコン設置について聞く。答弁。1、市の温室効果ガス排出量は、運輸部門の割合が高いため、LRT を中心とした階層性のある公共交通ネットワーク構築などのまちづくりと合わせ、電気自動車の導入促進など、低炭素化の取り組みを検討する。また、太陽光発電の普及拡大を図るとともに、市内の再生可能エネルギーを有効活用する地域新電力の取り組みも検討する。さらに、もったいない運動を通して、省エネ行動の啓発や環境教育の充実に努める。2、20年度より、小中学校の一部の特別教室にエアコンを設置してきた。今後、国の臨時特例交付金を活用し、中学校のすべての特別教室へのエアコン設置に努める。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、学童保育、市夜間休日救急診療所、健診センター及び保健センターの在り方と三市会との連携。2、保育所における医療的ケア児の受け入れ。3、市税納付推進協力事業所。4、LRT 事業の進捗状況。イラスト、地球に緑が溢れている様子です。イラスト終わり。中塚秀則、市民連合。ICT を活用した手話通訳サービスの導入時期は。質問。現在、本庁舎には2名の手話通訳者が交代で常駐しているが、住まいに身近な地区市民センターなどでは手話通訳者が常駐していないことから不便をきたしている。誰もが等しく行政サービスを受けられるという観点から、まずは、出先機関等にタブレット端末などの ICT を活用した手話通訳サービスの導入を検討すべきと考える。市でも本庁舎にタブレット端末の導入を検討しているとのことだが、いつ頃から利用できるのか、また 地区市民センターなどの出先機関などでも導入すべきと考えるがどうか。答弁、本庁舎におけるタブレット端末を利用した手話通訳サービスの導入については、これまで聴覚障害者団体と意見交換を行いながら進めており、31年2月の稼働に向け、聴覚障害者団体と通信テストを行うほか、サービス開始についての説明会を行っていく。具体的な利活用方法は、聴覚障害者が自宅などからパソコンや携帯端末を用いて、障害福祉課内のタブレット端末に問い合わせ、手話通訳者がテレビ電話で通訳を行うものである。導入後については、評価・検証を十分に行い、地区市民センターなどに訪れた際の活用も検討する。その他の質問項目。1、子どもの貧困や虐待の問題に地域で取り組む体制整備。2、住宅政策。3、公的施設における暑さ対策。4、市総合福祉センターの諸問題と旧一条中学校跡地の利活用。5、後期高齢者医療費保険者証のカードサイズ化。イラスト、男性と女性が手話で会話をしています。イラスト終わり。
と、今井正則、自民クラブ、孫育て支援策の積極的な推進を。質問。女性活躍社会や高齢化社会と言われ、当たり前のように夫婦共働きと祖父母の孫育てが始まった。祖父母によるさまざまな応援は親子の心の支えとなっているが、昔の常識と今の若い人の考えに多少のズレもあるそうだ。他市では孫育ての支援策として祖父母手帳や孫育てガイドブックを発行し、祖父母からの支援事例や小さい子にとっての危険な場所や物の指南など安心して孫育てができる情報を豊富に載せている。また、孫育て講座や孫育てサロンなども開設している。市も幅広い年代層を応援していくため、孫育て支援策を積極的に推し進めるべきでは。答弁。共働き世帯の増加や核家族化が進行し、母親の育児負担が大きい中、祖父母からの支援は負担軽減策として有効であると認識しており、市でも子育てサロンでの孫育て講座の開催や父子手帳の配布等を通じた祖父母の育児参加についての理解促進に努めている。今後は祖父母がより安心して孫育てができるよう、今と昔の子育ての違いについての正しい知識や孫との関わり方などの子育て情報が得られるリーフレット等の作成を検討し、作成後は周知啓発しながら孫育て講座をはじめ、さまざまな事業での活用を図るなど、祖父母世代の孫育ての実践につながる支援の充実に努めていく。その他の質問項目。1、市の保育行政、幼児教育の無償化に伴う保育行政の流れほか。2、市の保健行政。3、市の自転車行政。4、空き家、空き地対策。5、公文書の保管。半抜き三吉、統一。LRT 運営会社の資本金の懸念。質問。LRT を運営する宇都宮ライトレール株式会社の資本金について聞く。1、資本金の総額を10億円とし、このうち約9億6000万円を運行開始までに取り崩すこととしているが、第三セクターとはいえ、 民間企業であり、事業を行う際は資本金などを担保とした借り入れなどによる資金調達が一般的であるが、借り入れではなく増資での運転資金調達は安易ではないか。2. 取り崩された資本金は運行開始10年後にはおおむね回復するとのことだが、これは運営会社が単年度利益をすべて内部留保する前提であり、このような約束を出資者と取り交わしているのか。答弁。1. 運営会社である宇都宮ライトレール株式会社は、運営体制の構築に向け、運輸収入がない中で、人件費や運転士の養成費などの開業前資金を確実に調達する必要があるため、それらの経費については、株主から賛同を得た上で、資本金で賄うこととした。2. 開業前に必要となる経費を資本金により賄うため、開業前に累積損失を計上することから、開業後、まずは単年度利益を内部留保し、開業前の累積損失を解消することを最優先とした。この考え方は、会社設立時に株主に示し、賛同を得た上で出資をいただいている。その他の質問項目。1. 中期財政計画から見た市の財政運営。2. 人事における危機管理。3. 学校長をはじめとした管理職の就業状況と休日の地域行事への出席取りやめ。4. 空き家、空き地の適正管理における管理責任者の刑事及び集合住宅における同様の管理責任者、また会社の刑事の必要性ほか。山崎雅子。自民党。防災や産業発展にドローンの活用を。質問。国家成長戦略の最重要項目である産業用ドローンの活用は、建築物の検査や測量、物流、災害対策などにおける人員の省力化と効率化の向上を兼ね備え、今後活躍の増加が見込まれている。他市では、下水道点検や水難事故対策、消防署へのドローン隊の配置、地震や火災などの被災状況の地図、アプリへの即時反映など、幅広いドローン活用が進められている。市のドローンの産業面、防災面、消防局での活用について見解を聞く。答弁。2月にドローンのビジネス活用セミナーを開催したところ、様々な業種から90人もの参加があり、関心の高さを実感した。現在、国では飛行可能な区域や監視体制の条件の緩和など、ドローンの活用の本格化に向けた環境整備を進めているため、新たな技術開発や国の動向を見極めながら、セミナーなどの開催により、産業界の取り組みを促進していく。災害時の切迫した状況でのドローンの確実な操作には、高度な技術や専門性が必要であるため、5月にノウハウを持つ民間事業者団体と、災害時の情報収集に関する協定を締結し、市総合防災訓練では、ドローンを活用した訓練を実施した。山林での火災などにも活用することとしており、今後とも迅速かつ的確な災害対応に努めていく。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢、インバウンド観光の推進ほか。2. 宇都宮ブランドの確立に向けた効果的な魅力発信。3. 男性不妊治療の理解促進と啓発。4. 地域データを生かした地域共生社会の実現。5. 今市浄水場の再整備。 郷間康久、市民連合。平井市中央省が小規模特任校となるために。質問。平井市中央小学校は、児童数の減少により、31年度から複式学級になることが見込まれている。1. 小規模特任校となるためには、今後どのようなプロセスが必要なのか。2. なぜ複式学級を経てからでないと、小規模特任校の指定ができないのか。今後、複式化が考えられる学校の対応と合わせて聞く。答弁。1. 小規模特任校制度の導入は、平井市地区の地域振興策などと深く関連性を持たせ、検討することが必要である。30年6月には、地域や保護者の代表者に、複式学級への対応方針の説明を行ったところだが、今後は児童数の推移や地域振興の取り組み状況などを見極め、まずは地域や保護者と意見交換しながら、小規模特任校制度導入への合意形成を図った上で、地域や保護者、学校による推進体制を構築し、制度導入に向けた検討を進め、教育委員会で導入を決定していく。2. 市では、学校規模の適正化に向けた通学区域見直し実施計画に基づき、小規模校への対応として、通学区域の変更や隣接学区から通学できる制度を推進しており、複式学級が生じた場合に、その解消を目的にした小規模特任校制度を導入している。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢。2025年対策、LRT 関連整備事業。2. JR 岡本駅を核とする新都市構想。3. 地区計画制度の弾力的運用。4. 平井市中央小学校の各種課題。敷地減少に伴う機能保障。5. 子ども支援策。6. 農業政策。7. 都市基盤整備。8. 自治会集会所の充実策。イラスト。黒板の前に机と椅子が並んでいます。イラスト終わり。村田正彦。公明党 SDGS SDGs マークの活用を。質問。中持続可能な開発目標 SDGs の追求は、各地域の課題解決に貢献し、地方創生を推進するものである。 SDGs に取り組むことで、行政、民間事業者、市民など異なる利害関係者間で、地方創生に向けた政策目標の理解や連携の促進が可能となり、課題解決を一層促進することが期待される。市でも第6次総合計画などの周知にあたり、施策に該当する SDGs の17の目標マークをホームページに明示するなど、活用することにより、自治体として持続可能な開発に積極的に取り組んでいる姿勢を明確に示し、都市ブランドの確立に寄与できるのでは。中 SDGs 2015年9月の国連サミットにおいて、全会一致で採択された持続的で多様性と包摂性のある社会実現のため、すべての国が取り組む2030年までの17の目標。中終わり。答弁。 SDGs の目標の実現に向けては、国レベルだけではなく、自治体レベルにおいても取り組むこととされており、3月に策定した第6次総合計画における 24の基本施策の目標と SDGs の目標についての方向性はおおむね合致しているものと考えている。第6次総合計画などの周知にあたり、 SDGs の17の目標マークを活用することについては、まずはさまざまな施策の推進にあたり、 SDGs の理念の浸透が図られるよう取り組むとともに、マークも含め SDGs の活用のあり方について検討していく。その他の質問項目。1、市長の政治姿勢、防災・減災対策の強化、交通未来都市宇都宮の実現。2、市の産業振興策、消費税・軽減税率導入への対応、中小企業の ICT 化支援ほか。3、地球温暖化対策の促進。4、肝炎の重症化予防策の強化。5、学校における熱中症対策の推進。篠崎圭一、自民党。地域の渋滞や危険箇所の解消を。質問。1、JR 鈴目の宮駅西口周辺の道路整備について、工事がある程度進んでいる現状と完成時の図面を合わせると、お迎え渋滞は解消されるのか疑問に感じているが、お迎え渋滞解消に向けた対策について考えを聞く。2、道路整備全体計画の策定にあたり、危険の解消が最優先されるべきと考えるが、地域で最も危険な箇所である若松原通りの歩道のない危険箇所の解消策として、道路幅を拡幅することは可能なのか聞く。答弁。1、現在整備中である駅前通りと市道との交差点周辺の拡幅整備が完了することで、ゆとりある通行空間が確保され、通過車両が円滑に通行できると考えているが、右折レーンの延長など、さらなる交通の円滑化に向けた路面表示について、県へ働きかけ、指導についても、交通管理者と協議し、車両の誘導方法などの検討を進めていく。2、若松原通りの危険箇所の整備は、周辺の国道4号の歩道整備などの交通状況の変化を踏まえる必要があり、また、沿道の関係地権者の理解や協力に一定期間を要すると考えている。しかし、地域の主要な道路の危険箇所対策は重要な取り組みと考えているため、若松原通りの特に危険な箇所の拡幅整備による安全対策を検討していく。と、その他の質問項目。1、地域力向上へ向けた元気な高齢者の地域活動への参加促進。2、持続可能な低炭素循環型社会へ向けた LRT 沿線での取り組み。3、空き家・空き地対策。4、自然災害に強い安全・安心な都市基盤整備と強靭化対策。5、市街化調整区域の集落における活力維持策。福田久美子、共産党。第三者を入れて事件の検証をすべき。質問。26年に認可外保育施設トイズにおいて発生した乳児の死亡事件の後、市はすべての保育施設に事前通告なしの巡回指導支援をすることになった。このことに対しては一定の評価をしているが、裁判において原告側から事件の起きた施設に対する市の指導監督について、他の認可外施設への指導と比べ、特別扱いをしていたとの指摘がある。例えば、避難階段の 二方向設置については、市の指摘の後、他の施設では速やかに改善しているにもかかわらず、この施設では何年も改善されていなかった。こうしたことから、市はこの事業者を特別扱いしていると考える。次のステップに進むため、また不公正との疑いを晴らすためには、第三者を入れての事件の検証が必要であり、それがなければ行政の指導監督責任は果たせないと考えるが、どうか。答弁。トイズへの市の対応については、法令等に基づき、立ち入り調査などにより、施設状況等を把握し、指導監督を行うなど、適切に対応した。現在、民事裁判の中で特別扱いの事実がないなど、市の対応の正当性について主張している。その他の質問項目。1. 市長の政治姿勢。LRT、小中学校体育館エアコン設置。国民健康保険税。2. 児童虐待への相談、支援体制の強化。3. 農業問題。4. 循環型地域経済、住宅リフォーム助成制度、小規模分散型再生可能エネルギー。5. ユニセフ、子どもの権利とスポーツの原則。イラスト。園舎の前に滑り台とジャングルジムがあります。イラスト終わり。鎌倉三郎、自民党。身近な医療機関での風疹抗体検査実施を。質問。風疹は妊娠初期の妊婦が感染すると、先天性風疹症候群と呼ばれる難聴や心疾患などの子供が生まれる可能性があり、予防にはワクチン接種が有効であるが、妊婦には接種できないため、配偶者や同居の家族などが抗体検査を受け、免疫を確認することが重要である。市では、保健所で毎週水曜日に無料の風疹抗体検査を実施するとともに、年2回、夜間、休日検査を行い、免疫が低い人には接種費用の助成を行っているが、全国的な風疹の流行を踏まえ、保健所に加え、市民に身近な医療機関でも検査が受けられるよう、環境を整備すべきでは。答弁。市では、妊娠を希望する人や妊婦の配偶者などを対象に、保健所で無料の風疹抗体検査を実施しているが、首都圏を中心とした風疹の流行により、風疹抗体検査を希望する人が急増していることから、希望者が速やかに検査を受けられるよう、検査機会をさらに拡大するため、市民の身近な医療機関での風疹抗体検査を実施することとした。現在、市医師会と最終段階の調整を行っており、30年12月中に市内の協力医療機関で、無料の風疹抗体検査を実施していく。その他の質問項目。1. 新年度予算。基本的な編成方針ほか。2. 都市交通戦略の検討状況。3. 企業の活力強化、担い手確保につながる入札契約制度ほか。4. 私有地の利用活用、水上公園ほか。5. 医療行政、精度の高い子宮頸がん検診の導入。6. 鎌川。7. 市政の諸問題、成人年齢引き下げほか。久保井映像。統一。環境行政に対する取り組みについて。質問。ここ2年ほど、平出工業団地内の指導側溝から、 定期的に自身で水を採取し、有害重金属である鉛を計量しているが、環境省の基準を上回っている。1、道路側溝内に鉛が多くあることの考えを聞く。2、平出工業団地での鉛による健康被害を考慮した場合の対策を取る予定はあるか。3、鉛を多く含む堆積物と水を一緒に採取したことが基準を上回った原因と指摘されたが、正しい調査結果を確認するにはどのようにすればよいのか。答弁。1、国が定める調査方法に準拠した採取方法による水質調査の結果は、いずれも水質汚濁防止法の基準に適合している。また、国の調査方法によらない調査結果の誤差の要因となり得る堆積物を巻き上げた状態での採取では、一時的に鉛濃度が上昇したが、調査箇所付近の道路側溝のほとんどに蓋等が設置されており、人が堆積物に直接触れてしまう状況にないことなどから、生活環境に影響はないと判断している。2、健康被害の発生は想定されないので、特段の対策を講じる予定はない。3、市では水質汚濁防止法に基づき、第三者へ日時等を一切告知することなく、公正かつ厳格に立ち入り検査を行っており、今後も行政の責務として必要な調査を適切かつ公正に行い、その結果については情報公開制度に従い開示していく。その他の質問項目。1、LRT 事業。2、災害に強い市の地の利を生かした取り組み。3、下水道と合併浄化槽。4、羽黒山梵天祭り。